ちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。急に寒くなりましたが、皆さんお風邪などひかれていらっしゃらないでしょうか。私はと言いますと、なんか体調、風邪とかそういったものはないんですけど、やっぱね、季節の変わり目で、なんでしょうね、急痛になっているなと思います。なんかまあ、もちろんね、今の社会情勢的にも、まあ自分のプライベートなことだったりとか、なんでしょうね、自分の力のなさみたいなものを感じることがね、結構最近多いのでなんかね、がっかりしてるなっていう感じなんですよね。そう、あとそんな中でいろんなお便りいただいたりとか、そのツイッターにちょっとこれ書いたんですけど、お便りいただいたりご心配いただきまして本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。そう、あと、あ、そうそうそう、ボードゲームのお話をしたらね、ボードゲームこういったところでもやってますよとか、こういう取り組みありますよとか、あとボードゲーム、このボードゲーム面白いですよって教えていただいたりして本当にありがとうございます。どこかの回でまとめてボードゲームっつうのはですねみたいな話できればなと思ってます。まあでもね、ゆうたって私もすっごい素人だから、ボードゲームが上手いわけじゃないんです。このお友達同士で結構ね、しばらく、なんだろう、よくやってた時期があったんですけど、ほんと武藤ってさ、弱いよねって、弱いのに好きだよねって結構言われてたので、そう、私ね弱いんですよ。で、あとなんかね、嘘を見抜く系のあれが、なんだろう、ボードゲームとかもできなくて、もう悔しいって思うんだけど、それでもねすごい楽しくて好きなんですよね。あとお便りね、これまでのご感想などもいただきまして本当にありがとうございます。こういうねポッドキャストありますよとか教えていただいたの、少しずつ聞いていこうと思っています。本当にありがとうございます。本当に本当に本当に励みになってます。ということで今日の本題なんですけども、今日はですね、ちょっと考えてたんですけど何話そうかなって、なんかいまいちまとまらなくて、まあちょっと何でしょうね、心も体も不調な私の最近の一週間みたいな話をしたいと思います。よければお付き合いください。そうですね、なんか数珠つなぎにお話できればと思うんですけれども、最近ちょっとね、お友達が男性のお友達なんですけど、その男性のお友達がですね、この、まあ、孤独な男性問題みたいなお話をよくしてるんですよ。私も以前、ヤブの中だったかな、あと、インザメガチャーチを読んだ時に、孤独な高齢男性みたいなのが、再来年ぐらいの映画界を席巻するみたいな話、したと思うんですよ。孤独な中年とか孤独な、中高年の男性キャラクターがね、今すごく、なんでしょうね、小説の中でいろんな小説で描かれているなと思っていて、まあそれがね、映像化されるのが来年、再来年ぐらいになるんじゃないかなと思ってそういうお話をしたんですけれども、そうですね。で、桃山庄司さんの清田さんと佐藤さんがやってるのかな、がやっているね、なんか男同士のお茶会みたいなイベントに参加してきたんですよ、私の友人が。で、それがまあどういう内容かっていうと、女性同士ってまあたわいもなくて、別に本質的でもなくて必要でもないおしゃべりがをするっていう関係性の方ってよくいらっしゃると思うし、私とあきちゃんのおしゃべりも割とそうだと思うんです。なんだろうね、なんかもちろん大事な話とかもしますよ、こうなんだろうな、核に触れるような話とかもするけど、でもそうじゃなくて、うろうろうろうろしながら、なんだろう、いろんな無駄を通っていきながら 分かっていくこともなんか会話の中であったりすると思うんですけど、男性はなんかそういう会話がねどうやら苦手だというコンセプトらしいんですよ。で、先輩後輩でもなく上司部下でもなく友達でもなんだろうな、いじりとかからかいとかそういうまあ旧時代的なホモソーシャルでの、コミュニケーションではなくて、男性同士のうろうろしながら無駄なこととかなんてことないこととかアドバイスも不要なこととかをのんびり話す会みたいなのが開催されたそうで、そう、それに行ってなんかなんていうんですかね、まあいろんないつもはお話ししない、いつもだったら別に避けてるわけじゃないんだけど、やっぱり同質性の高いものを私たち人間ってどうしても好むと思うんです。それはもうしょうがないと思うんですけど、好むと思うから、だからもういつもだったら、避けてしまうような相手ともお話ができて、なんか自分がこう無意識のうちに避けてるものが分かったし、面白かったみたいな話をしていたんです。で、それでちょっとね、一つ思い出したあるスーパーのお話があって、その話をしたいんですけれども、そのスーパーがね、ブルックリンにある聖教、日本で言うと教区交際的なものに該当するのかな。まあ、アキちゃんもね、聖教やってると思うし、聖教やられてる方多いと思うんですけれども、その生活協同組合が運営しているスーパーがあるんです。で、まあそこの特色の一つとしては、オーガニックフードが、なんだろう、他の、まあホールフーズとかに比べたら全然安く買えて、今までだったら100ドルかかってたけど、ここの組合になって会員になったからもう50ドルで済んだ、みたいな話とかが載ってたりするんです。で、仕入れ値に 21%、そうなんですけど、何でもかんでも仕入れ値に 21% 乗せて売るっていうルールがあるんだそうです。で、だから普段他のスーパーだとちょっと高くついちゃうオーガニックの野菜とかも、まあ、手軽に手に入るっていう特色があるみたいで、すごく人気なんだそうです。で、あとそのスーパーのね、もう一つの特徴としては、その会員になった人、まあ、日本のね、生協とかもそうだと思うんですけど、組合費をデポジットでお支払いしてると思います、皆さん。で、まあ、それはデポジットだから、後で返ってくると思うんですけど、で、それにプラスして、そこのスーパーでは、絶対に4週間に1回は2時間45分のシフトに入らなくちゃいけないんです。会員になったらそこのに労働力をね、提供しなくちゃいけないっていう規約があるんだそうなんです。で、まあそれ聞いたら皆さんどうですか？いやもうさ、その分さ、お金で払うから、ちょっと労働力は勘弁して忙しいんだよねっていう方ももちろんいらっしゃると思うし、そういう考え方もね全然ありだと思うんですけど、私はそれやっぱすごいいいなぁと思っていて、何かというとやっぱりなんでしょうね、この、まあ、孤独な男性問題の一つが、このリタイアして職場という場所がなくなってしまったこと、そして職場も今は飲み会とか行かなくなってしまったことによって孤独になってしまうっていう、老後孤独になるみたいな傾向に、多分孤独な高齢男性問題ってあると思うんですけれども、そういったスーパーが地域にあったら、まあ、2時間45分は絶対働くじゃないですか。で、シフトに入ったりしてるうちに、なんか顔見知りとかが出てくるし、顔見知りが出てきたら、まあ、最初はぎこちなくても、会話とか、まあ、もちろんね、会話絶対しなくちゃいけないっていうわけじゃないんだけど、なんか、あの人とは、なんか、普通に街ですれ違ってたら、なんだろうな、もう何の会話もしなかったみたいな人ももちろん全然いるじゃないですか。私たちがね、普段街で過ごしてても。でもそうじゃなくて、いろんな人と接点を持って、この普段は、会わない異質な人との交流っていうのが取れると思うんですよね。なんかちょうど今日、富永京子さんの仕事の合間かな。で、異質な人とのコミュニケーションって、これからもやっぱりどんどん取っていった方がいいと思うんですよね、みたいなお話をされてたんです。まあ、その詳しいお話は、富永京子さんの、 社会運動学者であられるので、ポッドキャスト聞いていただく方がスッとね入ってきやすいんじゃないかと思うんですが、そういうのがあるってすごくいいですよね。やっぱスーパーって誰しもが食べることから、生きてる限りは食べることからは逃れられないというか、絶対スーパーは、まあスーパーを選択しなくてもいいんですけど、まあ、食べ物からはね、距離を置けないじゃないですか。だからこそそういうスーパーに、そういう地域にね、一つそういうスーパーがあったりして、みんなが顔見知りみたいな状態ができるのってすごくいいなと思いました。なんか、消防団とかの男の、なんでしょうね、つながりみたいなのもいいと思いますよ。でも、まあ、そこってどうしてもね、縦のつながりとかも発生しがちになっちゃって、まあ若い人がね、ちょっと集まってこないとか、そういうのもあると思うんだけど、そうですね。地域の町内会とかもさ、ちょっと、入りたい気持ちはあるし、地域に貢献したい気持ちはあるんだけど、入ったら入ったですんごい仕事任されちゃって、ちょっとみたいなな、そういうこともあると思うんだけど、そういうスーパーの会員ぐらいの感じだと、なんかちょうどよくできるんじゃないかなって思って思い出したというお話でございます。あとそうですね、私が最近見ているエンタメの話をしたいんですが、あ、そう、ワンバトルアフターアナザー私も見てきました。おー、面白かった。私最近トンと映画館からね、なんて言うんですか、足が遠のいてるんですが、これは面白かった。これはね、もうまたもう一回ね、行こう行こうと思ってるんですが、いかんせん160分あるので、なかなかね、いいタイミングがなくて行けてないんですけど、ちょっとね、劇場でやってるうちに見たいなと思います。ポール・トーマス・アンダーソンの新作になりまして、まあ主演がレオナルド・ディカプリオなので、まあご存知の方もいらっしゃるかなと思います。レオナルド・ディカプリオがもともとアメリカで、まあ極左の革命家みたいなことをやっていたんですけれども、まあそれがね、FBI、に、まあ、目をつけられて、もちろん捕まるわけなんですけれども、あ、捕まるじゃないや、そこから FBI から逃亡して、そこから15、6年ぐらい経ったメキシコで、なんと、その正体がバレてしまう、やばいってなった時に、レオナルド・ディカプリオも FBI と、だったかな、FBI じゃないかな、連邦捜査官じゃない、は FBI ですもんね。なんだ、アメリカの軍から逃げてたのかな。で、で、その、レオナルド・ディカプリオには娘がいるんですけれども、その娘も、とある事情があって、その軍の中の、ちょっとやばい T シャツピタピタのショーン・ペンから逃げなくちゃいけないっていう事情が発生しちゃって、まあ、その人たちの追って追われての、三つどもえとは言わないんですけど、なんだろうな。まあ、カーチェイスあり、アクションありのね、最高に面白い映画でしたね。もう久しぶりに、なんだろう、こんなに映画の、そうだよね、映画の手法ってこうだよねとか、このギミックがいいよねみたいなのを詰め込んだ、ほら、どうですか、作家性の高い作品でしょう、どうぞ味わってくださいみたいな映画を160分映画館で見てきまして、すごく面白かったですね。私、ポール・トーマス・アンダーソンね、ほんと作品によるんですけど、結構ちょっとなんか好きでしょうねみたいな感じの、なんていうんですかね、中高年の男性が好みそうな映画でございますねみたいな感じの気持ちになっちゃう時があるんですよ。リコリスピザとかまさにそうなんですけど、そうそう、ただこのワンバトルアフターアナザー見に行くから、リコリスピザそのちょっと前にね、もう一回見直したんですけど、そしたらね、いいキャスティングにいいサプライズがありまして、それはね、すごい良かったなと思います。意外と日本でもね、ヒットしてるみたいなので、まだ劇場でやってると思います。どうぞ、なんか細かいことを私、この番組の中では言わないので、もう行って、はぁ、楽しかったと思って映画館出てくるっていう、いいね、映画体験ができるんじゃないかなというふうに思います。あとはそうですね、最近はトンとボージャックホースマンばかり見ております。そう、私せっかくネットフリックスに入ったから、もうしばらくねネットフリックス入ってなかったんですけど、ネットフリックス入ったからあれも見るぞこれも見るぞって思ってたのに、この間のね、ロングストーリーショートを見た後に結局私 ボージャックホースマン見て、ボージャックホースマンってなんでまた見直しても何回見直してもその時その時の良さがあるのと思ってすごいいいですね。このボージャックホースマンっていう、まあ、90年代はすごく有名なね番組に出てた俳優の馬がいるんですけど、まあ、その馬が、まあ、生い立ちの厳しさもあるんだけど、どんどん自分のことも傷つけ、他人のことも傷つけてしまって、ドツボにはまってしまって、何度も繰り返しても、同じようにまた他人のことを傷つけてしまう。でもそんな自分が大嫌いなんだけど、そんな自分のことが大嫌いだから、またその他人によって幸せになろうとする自分のこともどんどん傷つけてしまうっていう、本当負の連鎖の繰り返しなんですけど、負の連鎖の繰り返しって、なんかすごいダメな言葉遣いしちゃいましたね頭痛が痛いみたいなこと言っちゃったんですけど、そうそう、面白いですね。これもどっかで本腰入れてね、ご紹介したいなと思うんですが、なんか本当に面白い作品って語れないなって思うのは、やっぱこういうボージャックホースマンみたいな作品の時だなと思います。本当にね、毎回面白いので、まあシーズン1ではプリンセスキャロラインが40歳を迎えるっていうシーンがあるんですけど、私ちょうど今年40になるから、このタイミングで見直してみてよかったかもなって思ってます。前見た時はね、ダイアンっていうキャラクターが35歳を迎える時で、まあそれが大体同じぐらいのタイミングで見てたりとかも、何回か繰り返してるので、同じタイミングで当たったりしてるんですけど、やっぱりその時その時で思い入れのあるキャラクターとかも全く違ってくるなぁと思います。昔はすごくもうダイアンとマトットが好きだからすごく思い入れがあったんだけど、今はちょっとピーナッツバターとかのことも考えられるようになったりね、プリンセスキャロラインの葛藤にも、昔からプリンセスキャロラインは好きなんだけど、今まで以上に傾倒するように、心を寄せるようになったかなと思って見ております。こんなところでしょうか。本当はね、ネットフリックスもっと見たい話あるんですけどね、ちょっとボージャックホースマンをもうちょっと見て、クリスマススペシャルみたいなね、短編があるのかな、バカ騒ぎの短編があるので、それを見たりしたいなと思います。あと、まあもうすぐホリデーシーズンだから、エンタメクラブもね、もうちょっとホリデー向けのホールドオーバーズとかやっちゃおうかなって今考えております。そうそう、あとね、ウィキッドですね。ウィキッドをいつやろうかなと思っていて、まあ順当に行くんだったら3月がいいかなと思っているんですよ。多分今年もね、月曜日にオスカーやって、まあウィキッドがそれなりに賞、まあまあちょっと取るでしょう。今回は歌曲賞1個ぐらいねえ、撮るんじゃないですかと思ってるんですけど。で、まあその流れで水曜日にウィキッドの1やってとかもね、考えていたんですよ。で、その週の金曜日が多分ウィキッド公開日になるので、と思っているんですが、皆さんそろそろ11月の末には海外旅行を控えているんじゃないんですか？ウィキッドを。私は知ってますよ。私のタイムラインだとみんなウィキッドをね、韓国で見ようとしているなっていうのをね、なんか知ってるんですよ。だから、そのタイミングでウィキッドやるのもね、いいかなって。で、もちろん、ツイッターやられてない方も結構ね、そうやって思ってらっしゃる方、日本で見るのちょっと遅くなっちゃうから、11月にね、どっか海外に行かれる方もいるかなと思っているので、ちょっとね、どのタイミングでやろうか、またあきちゃんにも相談しながら、見たいタイミングでね、見れるといいなと思ってます。まあ、エンタメクラブ、3月にもし、ウィキッド、もし、なんだろう、11月にウィキッドやっちゃったとして、3月にやらなかったとしても、どうせ私が一人で喋ると思うんですよ。個人会で。だからまあ、どっちでもいいかもな、とも思っているところでございます。本当に今日は、なんでしょうね、心も体もちょっとなと思っていたところに、本当に皆さんからいろんなね、お便りいただいたりとか、励ましのお言葉いただいて、本当に本当に嬉しかったです。いつもありがとうございます。なんかね、 そうですね、がっかりしちゃうことが多かったり、これからどうなるんだろうって思うことがあったりされると思うんですけど、まあこれね、私がオプティミストだから言えることだと思うんですけど、歴史を見ていてもこんなにね後退しているな、逆行しているなって思う時でも、歴史を見るとやっぱり絶対ちょっとずつは良くなってると思うので、またちょっとずつ良くなることを祈りたいと思いますし、ちょっとずつ良くなる方に歯車を回す側でありたいなというふうに思っております。今日もこんなにねあっちゃこちゃ言った話になりましたが、聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねし、いやごめんなさい、コメントしてまいります。本当に皆様からのコメント、いつも大変励みになっております。いつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。